水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組は水保証券の提供でお送りします。
こんばんは、立川談笑でございます。今日は落語の中でも人情話というシリアスなお話、ネズミ穴をお届けしようと思うんですがね、その昔は人間の内臓のことを五臓六腑なんていう言い方をしましてね、夢は五臓の疲れだね、疲れてるから夢を見るんだなんていう、夢は五臓の疲れだなんていう言い回しをしました。ここに出てくるのが竹次郎さんと言います。これは田舎から、江戸に出てまいりまして、立派に成功している兄を慕ってきたんですが、これがとても冷たい仕打ちを受けて、石にかじりつきながらも出世をしてやるんだというんで一生懸命に働きまして、大きな蔵が三戸前もあるような立派立派な飽きんどへと成長しました。そんな10年後のお話でございまして、旦様、竹次郎さんがお見えになりました。おお、竹か。おお、どうせ。おう、と長いことご無沙汰しておりやして、兄さん申し訳ございません。ああ、いや無沙汰たぎえだ。どうした。10年前に借りた秋根の元警視に上がりました。覚えてる。貸したもんだ、警視してもらうべ。こちらでございます。よし、3問減っとるな。ようつけ込まなかったな。兄さん、これね、利子っちゅうわけじゃねえけれども、両件だで一つ納めてもらいて。いやもらうで、心配ねえ。5両減っとるな。豪気なもんだの、竹。三文の銭も10年経つと5両中定期になる。竹よ。我10年目に俺、おめえに商売のもとだと三文の銭貸したとき、我腹立ったんだめだ。腹立ったべ。ほら、別に腹立たねえ。立たねえことはない。立ったよ。元の三文、いや、おめえな、その時、5両貸してくれ、あるいは、10両、50両ぐれえ、商売のもと貸してくれると思ったんべ。あの頃、おめえ、江戸の茶屋酒腹に染み込んどったよ。きっとおめえ、飽きねぶつ前に手元の金に手つけちまう。元に手つけるようじゃ救いようがねえよ。で、おら3文貸した。三文目やったって何も買えねえがな。おめえ石にかじりつくようにしてよ。一生懸命に稼いでほらよ、おめえが橋の下でよ、つれ思いしてるの、ほらどんだけおめえのところに駆け寄って肩張っていて、ほらところに来いって言ってやろうと思ったかわからねえ。心を鬼にしてよ、立派な神殿になったな。許せなったけな。兄さん、頭上げておられて。ほら、兄貴にそんなおめえ思いさせてると思わなかった。あの時腹渡りにゆっくり返って、なんてちくしょう。おらの方こそ勘弁してくんなぜ。分かってくれたか、竹な。よせ、頭上げろ。おい、番頭さんよ。酒持ってこい、酒。さあ、10年ぶり、わだかまりが解けまして、兄弟仲良くお酒をやったり取ったり、心置きなく飲む酒ですから酔いも回ります。さあ、竹雄、どんどん飲め、いい気持ち酔いましたでね。兄さん、俺はそろそろ暇ぶつべえかと思って。あんなこと言うな。こんばん泊まってけや。いや、泊まってくちゅうわけにいかねんでがす。加賀様やきもち焼くか。いや加賀様も娘子も、とにかく火事が頭から離れねえで、今日あたり風が強えで。何を言うとるだよ。お前のところ立派な蔵が三戸前もあるでねえか。いやからね、兄さんのところの土蔵たちがあって、おらんところボロ蔵だでねえ。ネズミ穴のところもこらえてやして、もう心配でならねえ。いやそう言うな、ゆっくりしてけ。もしもな、仮におめえのところ蔵からないから残らず焼けたんだったら、おらの寝台おめえにくれてやる。 残らずくれてやる。え、10年目の割は3文だが、ああ今のおめえなら俺の信頼残らずくれてやる。ああうんよ、え、なんなら俺はおめえのところの番頭になってやるよ。は、ああおめえこの店の主にしてやるよ。それで不足か。はい、なんてんで、さあ久しぶりに枕並べて兄弟がぐっすりと寝込んだ真夜中、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、反証の音でございまして、おい竹竹、火事だ火事だ、おめえのところが火事だ。提灯をひったくるように受け取るというと自分の町内へ転がるように駆けつけてきた頃には辺り一面がもう火の海でございまして、あ、だ、だ様、お帰りなさいましょう。ああ、どうしたどうした、うん、みんな無事か、あの、蔵の目抜きだけはどうにか、なんとか、ああ、やってくれたか、ああ、店なんぞ焼けてもな、みんなが無事でよ、おう、どうぞさえ残ってればそれで、で、あの、出かけに行ってた、あの、ネズミ穴も塞いだんだめな。いや、ネズミ穴の目抜きやったんべな。ネズミ穴。お前やったか、人に聞くな番頭、我に聞いとるんだ。え、ネズミ穴、ネズミ穴塗らなければ何にもならないだろうに。言っている間に一番蔵の戸前のところからずっと煙が出てまいりまして、若いもんがそいつに上がって飛び口で瓦2、3枚起こしてみると、ガラガラガラガラって火が燃え上がってきて、危ない危ない危ない、どけどけどけ。さあ2番蔵からも火が上がる。3番蔵、残ってくれって祈る気持ちを嘲笑うかのように観音開きに土蔵の扉がバッと開くってと、ガラガラガラバラバシビシッ、見ている前で3つの蔵がねじ切れるように焼け落ちた。さすがに気丈な男もがっくりときまして、今のように保険がどうこうという時代ではございません。焼けちまえばそれっきり木の実木のまま。ああ店の方向の連中はどっかへ行っちまう。かみさんは寝込んじまいまして、あの、恐れ入りやす、恐れ入りやす、あ、旦様、竹次郎さんがお見えになりまして、おお、減ってこい減ってこい、いや聞いた、大変な火事だったってな、ああ未明に行かなくちゃ行かなくちゃと思いながらな、ああ随分経っちまったな、いやあの兄さん一文なしになりました、あの商売の元を面倒見てもらえてと思いまして、ああ上がっとるよ、いくら欲しい、2両も貸すべえか、3両もありゃいいか、あの2両や3両じゃダメでね、あの人谷さん、あの50両面倒見てもらえてね。50両そらだけダメだよ。どうして、どうしてって、いや元の取れねえことするもんでねえのがこれ飽きんどだな、今の我に貸したって元取れなかんべえな、貸せねえよ。いや、あの、いや、ちょ、兄さん、それじゃ約束が違うべ。何か約束したか。いや、したかでねえよ。え、あの日、ほら、ケールちゅうたとき、止めたの兄さんだよ。え、おめえ、火事になったら、おめえ、身代残らずおめえにくれてやるって兄さん、そう言ったね。え、おめえが主になって、ほら、番頭になるって兄さん、そう言ったね。言ってねえよ。言った、言ったよ。言ったよ。あ、でもな、あんとき。え、我々、我も、ほら、もう、酒飲んどったべ。飲みは気持ちも大きくなるもんだ。飲んだ上での酒の上の話、本当にとって家計に来ても世の中通らんぞ。兄さん、それ、本気で言ってんのか？おかしいように見えるか？全部嘘か。それじゃあ兄さん人間じゃねえ。人間の面かぶった畜生みたいなもんだ。なんだこの野郎、兄貴に向かって畜生と、この野郎じゃいけ、何それで畜生、覚えてなせよ、捨てゼリフを叩きつけて表へ出ましたが、どうにもなりゃしない。さあ工面をしなくちゃいけないというのを横で聞いていたこの娘、幼い娘が自分の身を吉原に沈めようというんで、ここに50両の金をこしらえてくれました。その帰り道、吉原を眺めながらその50両懐に抱いておりましたけれども、ドンと行き当たった男にその金をすられてしまった。ああもう俺はダメだ、俺はダメだ。林の中に入ってまいりまして、石をズルズル押してくるというと、この石の上に乗って帯をほどいて木の上にずっとかけるというと、この首に一つ巻きまして、ギューッ、うなるのはな、おい タケオ、ね、おいタケオ、で、で、あいちゃん、あいちゃん、どこだここか、地獄か。いや、おらの家だよ。なんであいさんここにいる。いや、おらの家だよ。え、なん、おめえ、さっき10年ぶりにおらの家さ来たろ。そのまま、おらの店の蔵が焼けて、焼けてはいねえよ。え、さっきの今だよ。焼けてねえよ。ああ、反射もなってねえ。だって、見た前の蔵が焼けて、あいさん、今日は、いや、久しぶりでおらのとこさ来て、飲んで泊まった夜だんべえな。あ、ね、ネズミやな。おいおいおい、タケ、どうした、悪い夢でも見たか。夢か。はあ、大きな声しやがって、うん、何が、おう、おらのうちに泊まった晩に、おう、我んち火事で焼けた。夢、いや、夢だ夢だ。ああ、商売やってもうまくいかねえで、うん、おらんとこさ金借りに来たら、おらは、ああ、金貸さねえばかりか、我を張り倒した。おい、変な夢見るなよ。おう、で、ああ、娘売った金土手ですられて首、おちょちょと、おらに目が覚めて、バカ野郎、まあわずかな間に次から次へと変な夢見やがって。ああ、だが竹喜べ。え、いや、いい夢でねえか。火事の夢は昔から燃え盛るっちゅうぞ。おう、我が死んだい、また春から大きくなるぞ。あ、 ありがてえ、兄さん。ほら、よっぽどネズミ穴が気になってただね。あ、無理はねえ。夢は土蔵の疲れだ。
こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサー村田睦美です。談笑さんの今夜の落語はネズミ穴という古典落語でした。夢だったんですね。私も聞いてほっとしました。
そうそう、これね、そう、夢は五臓の疲れだっていうね、これ昔の定番の文句だったんですよね。
あ、うん、
そう、
内臓の、
そうそう、うんうん、夢は五臓の疲れだ、疲れが体の中に溜まってるから夢を見るんだっていう、このね、あのフレーズというのは昔ずいぶん流行ってたらしくて、古典落語の中では他にもね、これで下げるものっていくつかあるんですよ。
へ、
うん、夢は小僧の疲れだ、小僧さんがね、なんかあの、うん、ストレスの元になるとかっていう下げになったりだとか、しかもこのネズミ穴、本来ですと1時間あるいは1時間以上かかる話。
あ、1時間以上、あ、 そんなに壮大なお話なんですか。
かかる話ですね。
人情話という、
そうです、そうです、うん、それをグッとグッとね、コンパクトに、まあ、ラジオ版に縮小してお送りしたんですけれども、なんとなくそのね、雰囲気だとか勢いは、あ、伝わったんじゃないかなと思ってますけれども、ね、
あのネズミ穴っていうのは、うん、蔵に、まあ、開く穴を火事の時は塞ぐんですか。
そうですね、うん、
いろんなその、そっから火が入っちゃうということ、うん、
そうです、あのネズミが開けた穴から火が入ってしまう。だからあの当時の蔵っていうのは、そう、あの漆喰でできていて、財産はその中に入れておくわけですね、つまり銀行だとかそういう証券会社にお金預けたりしておくわけにいかない時代から、
昔ですから ね、
うんうん、だからあの火事が起きても大丈夫なように焼け残るようにっていうんで、その蔵の中に収めておいたわけですよね。
ネズミ穴も防がなきゃいけないと。
そうそうそう、
なるほど、うん、まあ、すごくこう商売の話ですね。お金がすごく出てくるお話ですね。
でこの弟、ね、あの兄を頼ってきたのに、3文しか貸してくれなくて、ちくしょうって言うんで、一生懸命にまずは差しっていうね、今でいうコインホルダーですかね、うん、昔の穴開き線をこう突き通して、持ち運びするためのその差しというのをまずは作って売って、でその後にわらじを売って、納豆を売って、豆腐売って、うどん売って、お稲荷さん売って、真夜中には泥棒の提灯持ちまでしたっていうそういう、うん、一生懸命仕事をする風情がね、うん、
その1時間のお話を聞けば、そういうだんだん少しずつお金を増やしていくのが見えてくるんですね。
そうです、はい、で一生懸命あの財産を増やして、であの支出ももうギリギリまで減らしてっていうところがね、出てきますよ。
なんかその地道に地道に増やしていくってあたりすごくこう日本人としては共感できるというか、
うんうん、
頑張れっていう気持ちになりますけどもね。
そうそう、
あのこの番組は自分も働くけども、うん、自分同様にお金にも働いてもらおう、それが運用ですよ、うん、ということについて、あの折に触れて皆さんにお伝えしてきましたが、うん、さらにその上でお金に働いてもらうためには、この長い期間、うん、ネズミ穴のこの弟さんのように地道に地道にっていうのも なかなかいい視点というかポイントですよね。
そうですね、でお兄さんの方はそれで10年で、利子、5両もらっちゃったりするような
そうです、ね、
まさにお金に働いてもらうというのをもう熟知しているのがお兄さんですよね。
そうかそうか、そうですよね、
そっちの方は嬉しいですよ。でまたね、私ぐらいの年になると人生のスピードがねどんどん速くなってる気がするんですよ。
そうです、今年ももう10月入りました、
ね、みるみるみるみるどんどん早くなってくるんですね。だから若いうちから長期での運用とかってそういうのを、ね、考えておくべきだろうなと思うんですね。だってね、私今もう53ですけれども、20代から何かやってたら全然違う世界ですよ今多分、今こうして勉強してますけれども、ね、あの20代あるいはね10代で聞いてる若いお客さん、今ですよ始めるのは本当に、ね、
あの実はこういうデータもあるんです、今日本には100歳以上の方が6万人もいらっしゃるんだそうですが、2016年に発行された世界的なベストセラー、ライフシフトという本によりますと、2007年生まれの日本の子供は 50% が107歳まで生きると予想が出ております。107歳って、
107歳、ちょっともうちょっとプラン練り直しましょうこれ、ね、
これ
ね、
そうなんですよ、
根本的に練り直しましょうね。
だから談笑さんの年代から運用を始めても、まだまだ
まだまだ
まだまだ先は、
そうですよ、
長い
ね、100歳以上たくさんいらっしゃるもんな、
そうですよ
ね、確か100歳以上って今年がまたね記録更新したっていう話も聞いてますけれども、そうなんだ、80くらいを目処に私なんとなく自分自身考えてましたけれども、違う、そっから20年とかね、107歳って言ったら30年近いわけですよダメだ、プラン練り直しだてか練ってない寝ろ、
なんかこう焦らず地道に少しずつお金に働いてもらうことで、こうイメージとしては長期投資ってなんかお金が仲間のお金を呼んできてくれるみたいな感じでしょうか、この弟さんとお兄さんのように
ね、そうだそうだ、で細かく細かくこう積み立てて積み重ねていって、いくらかねこうまとまってくると、それがお金としてね、次のお金を生む、そういうシステムがね動き出すわけですよね。早くにやっとけよかったんだ
いや今からでも、まだまだ100年時代ですから、詳しくはみずほ証券が提供するサイト、お金のキャンパスにある記事、100年生きるかも、お金はどうする、をご覧になってみてください。みずほ証券の番組アーカイブサイトにリンクが貼ってあります。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、東京 FM FMO 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
はい、番組にメッセージいただいております、ありがとうございます、千葉県にお住まいの女性、サリサリさん、先日初めて聞きました、お金の話は難しく感じてしまい、もっと知りたいと思いながらなかなか頭に入らないのですが、落語だと楽しいですね、ぜひまた聞いてみたいです、ちょっとずつ知識をつけていきたいと思いました
ね、
書いてくださいました。
そういうね、分からないのは私も同じですからね、ね、一緒に勉強しましょうよサリサリさん、
また落語ってすごくお金が出てくる話多いですもん ね、今日のネズミ穴も本当そうですけども、
もともと身近な芸能ですからね、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけます、ぜひチェックしてみてください、そして番組への感想メッセージお待ちしています。送ってくださった方の中から毎週1名の方にアマゾンギフト券1万円分をプレゼントいたします、
1万円これ結構ですよね、ええひょっとしてこの1万円ってこの千葉のサリサリさんに当たったってこと、おお、
サリサリさん、ぜひ受け取ってください、
サリサリさん1万円当たりましたよ、
ありがとうございます、お送りいたします、
はい、
あそうだ、皆さん談笑さんにこの落語やってほしいななんていうリクエストもありましたら、お受けいたしますので、
お待ちしてます、
お願いいたします、またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった談笑師匠のトークが詰まった落語千金ここだけの話も聞けますので、こちらもぜひアクセスしてみてください、
それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。
価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。